孤独のラジオ、孤独の儚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、7月28日、496回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もこことゆうぞうさんのゲストをお迎えしてお届けします。こことさんよろしくお願いいたします。
はい、はいはいはいはいはい。以前ですね、はい、小津安二郎監督の東京物語、まあ、1953年ですね、主人公、劉知秋のですね、長男の、子供なら、ミノルとイサムで驚いてしましたけれど、パクシューっていうね、1951年で、子供の役の名前が、ミノルとイサムで驚いた、ここで言うとです。よろしくお願いします。
お
ー。まあ、同じ名前をよく使うっていうことなんです
けど。まあ。案外なんかありますよね。
ねえ。うん、ということです。
ある、はい、あるホラー映画の監督も登場人物の名前は必ずその名前が出てくるっていう。ありますね。はい。では、今週はココトさんが担当で、月一とらさん、第47作を、していただきますけど、引き続き、今回も、延長戦ということで、その話をしたいと思うんですが、はい、雑談的に言うと、はいはい、ちむどんどんの2位がさらに人が参加してますねっていう話。
あ、そうだよね。そう、そう、そう、そうだよね。まあ、この映画でも、最後ので、だんだんね、水戸くんが自分は戸田さんに似てきて、言われるって言ってましたけどね。あれやっぱあれなんですかね、ちむどんどんのやっぱ2位にはやっぱトラさんが一つ。
そうなんですよね、
まあ、ね。そうとしか考えにくい部分がありますね。
気になって結構派手に語れるという。
ああ。ねえ、振られたばっかりですもんね、2位
に。そう。すぐ好きになって、すぐ振られる、
ね。そうですね。はい。はい。
いや、どうぞ。
いい。まあ、ね、今回も第47作ということで、はい、1994年、はい、まあ本当にこう、終わりが見えてきてしまったっていうか、もう我々は知ってるわけなのでね、
うん、
こう、なんていうかな、まあ、ちょっとやっぱり寂しさが見てると募ってくるんですよね。まあそれは仕方ないんだろうなと思いながらね、まあ見てますけれども、まあ、なんと言いましょうか。まあ、やっぱりね、こう、名台詞がやっぱあったりするわけですよね。こういうね、トラさんっていうのはね。まあ、今回もね、うん、まあ、宮のりこさんはね、この一週間のために一年があるのっていうようなことをね、言われたのはね、ああ、そういうね、やっぱりこう、あれ多分ね、なんか言われてるのは、この頃マディソン軍の走ってなるなって、大部分の中でこの大人の恋の物語を目指して作られたんじゃないかなっていうね、言われたら、まあ、トラさんらしくプラトニックなね、
うん、
決して一緒の部屋では寝ないみたいなね、そういうようなね、こともやっぱりあるわけですけどね、そういうやっぱさっきのセリフなんかもそうなのかな、みたいなね、うん、ですよね。あと、河合奈穂さん、牧瀬里穂さん。ね、牧瀬里穂さんも、とってもなんか、あれですよね、こう、なんて言うんだろう。牧瀬里穂さんってあれですよね。シンデレラエクスプレス。あれでやっぱりね、はい。あれはもうちょっと前なんですかね。
あれが90年ぐらいですね。
そうです。もうちょっと前ですよね。
ええ、
もっとだから、10代みたいな感じの雰囲気の時っていうことなのかな。この映画の時は20代。後半、20代。まあ、三尾くんがまだ大学卒業したばっかなので、
はい、
まあ、上か同じかぐらいの設定なんでしょうね。まあ、小林幸子さん。小林幸子さんは、こう、なんかどういう設定で考えてるか、映像を考えてみるとね、とはちょっと思いましたけど、はい。まあ、でもなかなか小林さん、幸子さんはいい味出してましたね。というふうに思いますね。まあ、あといつもの面々も出ておりますけど。まあ、あの頃は、まあ、どうなのかな。 まあ、朝日印刷は、まだこの頃は多分なんとかなってるんですよね。
うん。
いつ工場閉めるんですかね。
いつって。
いや、だってさ、あの、50作の時はもう工場閉めて、アパートになってるじゃないですか。はいはい、
ええ。
ね。あれはまあ、設定的には2010何年っていう設定ですよね。ほぼ現在。
うんうんうん、
で、これは1994年ですよね。
はい。
まあ、30年近く前になるのかな、
うん、
うん。よね。ほんで、それで、朝日印刷ね、もうないわけですけど、まあ、いろんな事情で閉めるんですよね、あれ。働いていた人たちはみんなどうなっちゃったんだろうかとか、思いません？
思いますけれども。
ええ。ね、広瀬さんは定年まで働けたんだろうかとかね。
ああ。まあ、その辺の考察はじゃあ、ご自宅、おかえりとらさんを見たときに。
ああ、そうだね。
何かヒントがあるかもしれないんで。
ヒントがあるもんね。なかなかちょっとね、そうともっと若い人はどうだったんだろうかとかね。うん、ジムのおね、ジムの
はいはいはいはい。
牧野さんって言ったから、牧野さんじゃないけど、はい、役名は。
牧野一族。
牧野さよこさん、役名ないんですよね。
ああ、確かに。
ああ。ね、結婚するかもしれないみたいなこと言ってたよね。どうなっちゃったんだろうかな、とかね。そんなようなことをこう考える、今日この頃でございます。はい。
タコ社長、また娘のこと言われて怒ってましたね。
あ、そう。あ、そうだよね。タコ社長、何があったの
何があったんだろうかという。
で、
何があったのことは言うわ。
離婚したの離婚したけど、帰ってきたらさそうな感じあるよね。離婚したとしても。
うん。
ねえ、何があったの出てこないけど。出てこないけど話題にされてるよね。娘さん。あれもちょっと謎で、だと思いません
謎です
ね。ねえ。
なんか普通日本でね、おかえりとさんで出てくる
て。ねえ。ちょっと謎ですよね。いやー、ねえ、娘さんも出てほしいんですけどね。
あと、午前様はお元気なようで。
あ、一応ね、そうだね。午前様も、まあ一応はお元気なようですけどね。ああ。まあこれはあれなんですけど、やっぱり背景天皇陛下様から撮ってるんです
ね。うん、そうですよね。
でもな、背景、この、車虎次郎様これ手紙のあれかがあるからか。
なるほど。あんまり深い意味はないかもしれないけど。
ね、そうそう、そこら辺なんかいつもよくわかるようなわからないようなところがありますね。うん、まあ、この50作。まあ、いや、まあ、きっと、作品として突出した出来ではなかったかもしれませんけれども、まあしっとりしとした日本映画らしい日本映画だったなと私は思いましたよ。
はい。
一応これ賞はなんか取ってるのかな。なんか賞は取ってたと思い、あ、一応ですね、第5回文化庁、優秀映画作品賞長編映画部門。を取ってるみたいですね。第1位ゴールデングローブ賞優秀銀賞と取っておられるそうでございます。はい。でも217万ってやっぱ多いんですか？ちょっと今どのくらいがあれなんですかね。
お
映画の興行収入。
ああ、わからないです
けど。はい。まあ今映画の見方もいろいろだもんね。だから217万で15億って言ったらすごい多いような少ないような感じがしますよね。
おお、
1800円。ねえ。そんなような。でもまあ、この頃の日本映画を、あれでまだまだ支えてきた一本ですもんね。戸田さんっていうのは。ということ
で。もう時間ね、時間
です。はい。
タイトルの時に、
はい。
バックに流れてるお祭りって、どこのお祭りなんですか、あれは。
ああ、どこなんでしょう。
なんか、鎧武者が出てきて。
そうだよね、あれね。あれどこなんだろう。ちょっとそこら辺私、調べてなくて申し訳ございません。ただロケーションはね、
うん、
ロケーションしてるのは、新潟市、上越市には行ってるみたいなんですよ。レコード店の前で、小林幸子がキャンプインやってるのは上越市なんですよね。 で、同じく、だから上越市じゃないですか、春日山神社。戸田さん、ポンチとサブが、射撃のバイトしてるとなってるんで、でその後、琵琶湖が出てきますよね。あれ仲間ですけど、あれはちょっと、バイトは関係ないですもんね。はい。ということで、
上杉謙信の関係のお祭り
だ。あ、だったら上越市でいいんじゃないですか。
だったら、上越市としたらっていうことで。
これ、上杉謙信風でしたよね。
謙信風っていうか分からんけど。
出てきた人が。ちょっと今度調べておきます。はい。
はい。では、次回、来月が、
はい。
いよいよ、本編としては最高になります、ね。48作。
あ、そうですね、48作。はい。
48作って何でしたっけ、サブタイトル？
48作のサブタイトルはですね、男は辛いよ、虎次郎、紅の花。
あ、紅の花ね。
はい。はい、でございます。
ハイビスカスやって、紅の花。
ハイビスカスはもうもっと前ですね。はい。
はいでは、次回も、楽しみにしたいと思います。
はい。
では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、りんたろの、孤独のラジオ。
孤独のはがないラジオ。